萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。ということで、はい、私小ネタ超特急の西恵美でございます。1時間よろしくお付き合いください。はい、ということでもうね声が聞こえてるので、はい、皆様お気づきかと思います。本日はスタジオに太郎ちゃんを迎えしてます。
はい、最後水曜
爽やか
中華なビラ的な
中華なビラ的 的な
ちょっとねナウイ感じ
で、ナウだね、ナウイヤングな感じで、ね、
そうそうそう、ナウイ総長番組みたいな感じ
で、割と無理めの高めでね、最初から言ってみようかなと思うんですけれども、はい、太郎ちゃんをお迎えしましての小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話。一応さ、沖縄まだ夏なんだけど、はいはい、内地的にはもうなんか初秋らしいね。
あ、なんか一応そろそろ秋の日っぽいよね。
そうそうそう、うん、なんかね、この間BS とか CS の、うん、通販番組見てたら、軒並み石油ストーブとカシミヤのセーターとかコートのやってたから、いくらなんでも気が早くねみたいな感じで思ってたんですけど、一応ね、沖縄以外はもう秋の気配が近づいてきたということで、まあ、秋といえばですね、圧倒的に私たち食欲の秋の方なので、
そうですよ、もちろん、
ですので今回のアンケートテーマは、あなたが食べてみたい漫画アニメゲームに登場した食べ物ということで、皆様から美味しそうなご回答いっぱいいただいてますので、うん、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にも、YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載いたします。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
パパパパー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急。 Your radio station。
FM 那覇。エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、はい、ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、先ほどもお伝えしました通り、今回のアンケートテーマは、あなたが食べてみたい漫画アニメゲームに登場した食べ物ということで、早速ですねご回答いただいてますのでご紹介いきましょう、はい、まずはこちら、ラジオネーム30フィートさんです。ありがとうございます。絶対に誰かが書くと思うので先に私が書きます、はい、ハイジのチーズパン、
はい、
あれを子供の頃に見てチーズが好きになりました、はい、それまで食べられなかったんですが、チーズを溶かして食べるあのシーンが大好きで、うん、それでお母さんにお願いしてチーズトーストを作ってもらって食べました。私にとっては一番のアニメ飯です、ということで、はい、
もうね、そうですよ、
あれはあれか、うん、ハウス食品劇場のね、アルプスの少女ハイジね。
多分朝じゃなくて夕方らへん
のね。
うん、
私のエリアでは、うん、週末の夜7時半台だったの。
ああ、うん。多分ね、自分たちもそんぐらいだったと思うんだよね。う
ん、なんかね、エリアによってオンエアの時間帯がね、ちょっと違うみたいなんですけど、うんうん、まあ、ハイジのね、その美味しかった、チーズパンも初めなんだけれども、結局ほら、牧畜っていうかね、羊とかを飼ってるので、
う
ん、まあ、乳製品が主な、
そうね、
ね、まあ、スイスの山の中ということなのでね、うん。
チーズとかミルクとかね。
そうそう、うん。でも私もこれのチーズパンが大好きになったんだけど、うん、当時はさ、まだ、まあ、バリバリの昭和じゃない、うん、で、まあ、ぶっちゃけ昭和40年代だったんだよね、リアタイ。
はいはいはい、ね、そうですね。ね、
となると、うん、まあまあ、私が住んでたエリアが都会じゃなかったっていうのもあるんでしょうけれども、うん、お母さんにいくらチーズパンをお願いしても、うん、食卓に上がるものは、スライスチーズのチーズパンだわけよ。
はい、塊じゃないやつね。
そうそう、なんかさ、なんだっけ、串にぶっ刺して、暖炉で焼いて、ね、
ふわふわふわって、とろーってなるやつ。
そうそうそう。うん、 あれがね、何のチーズであるかを知ったのは大きくなってか、あ、ラクレットらしいね、どうやら。
ああ、あのなんかの表面を溶かしていくやつね。
そうそうそう、あれの塊を、だからあの、ラクレットのヒーターとかっていうのは結局あれはシャレオツの話じゃない。あれ実際昔作ってたのはもう暖炉でぬくめて、あの、溶けたところを食べるの。あれが、あれがチーズパンの、そもそものチーズらしいので、うん、お、なるほどと思ったんだけれども。
ね、あのチーズで私はあの黒パンが好きになったんですよね。
え、白パンじゃなくて？
黒パン。あの、あのハイジ見て。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
な
んか、んだね、
私の中では、あれで、あの、ペーターのおばあさんが白パンを食べてみたいっていうので、うん、うんうん、あの、なんだっけ、結局、クララのね、お家のところから、またアルプスに戻ってきた時に、お土産で持ってくるじゃない、うん、で、私、ほら、いや、さっきも話した通りね、あの、都会に住んでたわけじゃないので、
う
ん、パンといえば四角い食パンだったから、あ、まあ、
そうなるよね。
ね、きっとあの白パンは、私が出会ったことのない、めちゃめちゃ美味しいパンに違いないって、固くない信じてたけどね。
ねえ、もう本当にね、あの、うん、もう何かしら全部美味しそうだったよね。
美味しそうだったよね。なんか、あの、ちょっとやっぱり、あの、食文化のカルチャーがスイスの食文化、うん、文化とか全然わからないから、私たち
外国みんなあんな感じなんだ
よね。そうそうそう、結構ね、結構ね、でもあれがね、あのなんだっけ、あのこう外国の、うん、あのいわゆるまあ庶民っていうか、まあね、あのの食べ物のなんかあの一番最初のこう衝撃っていうか、うん、これ美味しそうっていうのをね、うん、思った ね、あの世代だと思うんですけれども、うんうんうん、続いていきましょう、はい、こちらラジオネームむずかさんです、ありがとうございます。やっぱりジブリ飯です。
そうね、
目玉焼きを乗せたラピュタパン、真似して作りました、
はい。
目玉焼きを固めに焼かないとうまくいかない。
はい、
あと、トトロでサツキが作ってたピンクの伝布とお魚のお弁当。
はい、
あ、ちっちゃいやつね。うん、作りました。あと、ポニョのラーメン。
も
う。うん。とにかく誰でも作る感じなのがいいです。家族みんなが大好きですということで。
そうでしょう。
私ね、ラピュタパンね、結構好きっていうか、ラピュタやる前からラピュタパン好きで。
うん、あの、パンに目玉焼きを乗っけるっていうね。
乗っけて、で、あの、うん、私それに、粗塩と、うんうん、粗めの胡椒。
美味しそう。
を、かけて食べるんだけど、そうそう、あの、目玉焼き固めに焼かないと、私半熟の目玉焼きがめちゃめちゃ好きなんだけど。
美味しいんだよね。
大体ね、ラピュタパンにすると垂れてくるのよね。手前もしくは奥に。
そうそうそう、なんか二人で分けるじゃん。
そうそうそう。
それでなんか目玉焼きから先に食べるじゃん。
そうそうそう。
めちゃくちゃ美味し
そう。あの食べるシーンがね、美味しそうなんだけれども。で、ポニョのラーメンは、確かもうお母さんがお家にある有り合わせの材料だから、
う
ん、ハムとかで作ってる、あの、醤油系のラーメンね。うん。
うんうん、もうなんかあの、土曜のお昼に出がちな感じの。
そうそう、あの、半丼だった時代。ね、小学校が半丼だった時代に、お昼に帰ってきたら、お母さんがね、ちゃって作ってくれた感じのラーメンのね、見た目なんだよね。
でも、
ね、ジブリに出てくるご飯って、どれもこれも美味しそうじゃない、
みんな美味しそう。で、そして、あの、食べる時の表情がみんな美味しそう。
そうそうそう。
あれが好き。
うん、なんかね、あの、食に対するこだわりっていうか、食を表現するこだわりっていうのがね、すごいなっていう、
そうなんだよね、うん。
思いますね、うん。続きましても行きましょう。こちらラジオネーム、てってれいさんです。ありがとうございます。小説でもいいですかということで、小さい時に読んだ大草原の小さな家の中に出てくる豚の尻尾です。
へえ。
あの小説はとても美味しそうなものがたくさん出てくるのですが、うん、お父さんが豚を締めた後、お母さんが豚の尻尾を焼いて姉妹に食べさせるシーンがあったはず。
へえ。
それは脂っこいので小さい子にはあまり食べさせられないみたいだけど、今回は特別にみたいな描写だったと思います。
へえ。
ローラも美味しいってワクワクしながら食べてたはず。実際にアメリカでそんな食べ方されてたかわかんないけど、美味しそうだなぁと大人になった今でも思い出して食べてみたいと思う。
はいはい。
豚の尻尾って売ってないですもんね、ということで。一応ね、私調べたんだけど、
うん、
クックパッドにね、メニューの出てるよ。
あ、載ってんだよ。
あのね、あの、なんだっけ、この、あの、酒のつまみみたいに、
うんうん、
この豚の尻尾をカリカリに焼いて、カリカリカリカリ食べる、
うんうん、
あの、系のもあるんだけど、なんか、煮物とか、なんかいろんな料理のアレンジで、うん、まあ、日本食としての和食のメニューじゃないんだけれども。うん、
やっぱあちらの、
ね。そうそうそう、海外の方で。まあでもね、なんだっけ、結局ね、ちょっと残った、
うん、
ところをうまく活用してみたいな感じの。
なるほど、ね、
うん。庶民食っていうか、うん、うん。そういう感じみたいで。でもなんかこの豚の尻尾カリカリ焼いてる系はね、
うん、ちょっと。なんか美味しそうだよね。
でも、お塩振って食べるみたいな、うん。あれちょっとうまそうじゃない、
ね、
みたいな。
でも大草原小さねってあんな昔の話でね、やっぱ
あれね、だって開拓時代の話だもんね、うん、アメリカのね。
こういう感じで食べてたんですかね、
皆さ
ん
ね。ねえ。 でもね、その、沖縄に売ってないって、うん、まあ、沖縄ほら、でもね、沖縄はね、豚肉っていうか、ね、まあ、
何かしら豚
ね、うん、まあ、ご存知の方はご存知だと思うけど、例えばね、耳のところをね、うん、耳があって言って売ってたりとか、うんうんね、あとね、ね、よく観光雑誌とかに持ってる、お顔の、
ええね、お顔の顔ね。
皮ね、チラ側をね、うん、売ってたりとかして、なんかね、お土産屋さんにもよくあるけど、うん、豚のジャーキーとかも結構ね、うん、折れてたりして、ジャーキーに近いんじゃないかなと思うの。だから、カリカリに焼いて、うんうんうんうん、振ってる豚の尻尾のやつっていうのは、一応テテリさんもしご興味があればですね、クックパッドの方には豚の尻尾の、レシピは載ってたんですけど、ただ入手がね、
尻尾売ってんのかね。
一応でもさ、こう精肉する限りは。
まあ、ありそうだけど
ね。まあ、豚一匹につきね、一、うん、本は、ね、豚の尻尾が ね、確実にあるはずなんで。
日本で流通してんのかな。
いや、でもさ、なんだっけ、クックパッドにメニューが出てるってことは、まあね、一応皆さんのお手元に入る状態っていうか、なんだっけ、こう、食品として市場には、う
ん、
ある程度、
どっかで売ってんだろうね、
出回ってるというか、もしあれだったら、なんて言えばいいのかな、うん、お肉屋さん？
あ、そうだね。
スーパーの精肉だと厳しいかと思うんだけど、うんうんうんうん、お肉屋さんとかで、うんうん、お願いして、
そうだね。う
ん、
取り寄せてもらう。
そうそう、入れてもらうっていうのはありかもしれない。うんうんうん、豚の尻尾なんてね、そうそう高い値段ではないとは思うんだけれども、ね、ね、うん、私もちょっとね、これ興味があるので、ね、ちょっと知り合いの、某、スーパーの、精肉担当に知り合いの方、ちょっと聞いてみようかなと思っております。
つながり多いな。
ということで行きましょう。続きましては、ニビーロ様からいただきます。ニビ様ありがとう。
ありがとうございます。
銀河英雄伝説のやっぱりニビ様ね。
もうやっぱりな。
銀英伝のコンセプトカフェ、イゼルロンフォートレスには、作品の登場人物のセリフなどを題材にしたメニューがてんこ盛りで、メニューブック見ているだけでもニヤニヤしてしまいます。うん、が、解けない謎が一つ、うん。ラインハルトの姉、アンネ・ローゼがラインハルトとその友、キルヒアイスに作ったケルシーケーキ。これね、うん、私たちが見てたアニメの方、うん、こっち、うん、一番最近のアニメの方にも出てきました。うん、ケルシーケーキ。ケルシーって何？と調べてみると、スモモの一種なんです。
へー、
うん。一応ね、私もこれ調べたらスモモの一種らしい。ケルシーはもともと日本のスモモ、うん、これ品種名かな、甲州大破綻郷の美味しさに驚いたケルシーさんという人が、うん、アメリカに持ち帰ってそれが定着したものらしいですということで、で、持ち帰った人の名前がそのまま品種名っていうかあれになったんだね、流通名になったんだね、ところが破綻郷はアーモンドの別名でもある
へ
ということで、だから、スモモなのか、アーモンドなのかが。
どっちだっつ話
ね。ね、解釈がね、同じものをね、二つの解釈ができるということで、イゼルロンフォートレス、これカフェの方ね、うん、イゼルロンフォートレスでは、アーモンドを焼き込んだケーキに、プルーンと生クリームを添えて提供されており、結局、スモモの方のケルシーのケーキではなかったのです。コスト的に仕方ないのは理解できますが、正直ちょっぴりがっかりしました、ということで。
なるほど。
はい。果たして、ラインハルトとキルヒアイスが食べたケルシーケーキは、どんなものなのか、私の中では未だ謎です。
なるほど。
ということで。
これ話の中では判明はしてないんですね。
そうそうそう。で、なんだっけ、アニメの方の、キャプチャーの映像とかも私見たんだけど、わかんないんだよね、見た感じ。表にわかりやすくスモモが乗ってるわけではなくて、なんだっけ
加工された感じ、
なんかね、中に、あと生地の中に練り込まれてる、うん、もしくはこの2層になったスポンジケーキの間のクリーム部分に入ってるのかとか、うんうん、解釈がいろいろできる。
なるほど、ね。
でもパッと見にフルーツが盛られてないから、うん、アーモンドケーキといえばなるほど。
ああ、なるほどね。
で、このケルシーがスモモであった場合も、うん、まあ、ここの間のクリームとかに、うんうん、またはね、生地の中に、うん、もうね、最初から混ぜ込まれてるのかなっていうのがあるので、
なるほどね。
そう。でも一応ね、これが、判然としないということで、一応公式の方でやってる、うん、コンセプトカフェの方でも、うんうんうん、ね、結局は。
いや、結局その、ね、アーモンド寄りで作ってるってことですね。
そうそう。いや、でもさ、やっぱり、いわゆるスモモって言っても、まあ、スモモにもいろいろ種類があるわけじゃない、うんうんうん、で、その中でこのね、実際ケルシーさんが食べて、感動したっていうね、甲州大破綻郷っていうものが、今流通してるのか、うんうん、またそれのね、お値段が、うん、ぶっちゃけね、こちら側の、うんうんお話になるんだけれども、うんうんうん、やっぱコストが高いと ね、そんなにね、カフェの方で ね、やったりとかもできないし、まず素材が抑えられないっていうところが ね、あるので、
季節ものですからね。
そうそう、難しいかと思うんですけど、でもこれ食べてみたいよね。
ね、食べてみたい。いや、ね、アーモンドよりでも食べてみたいよ、
そうそう。うん、でね、なんかファンの方が自分、うん の解釈で、その、うん、なんだっけ、ラインハルトのお姉様、ま、アネローゼが作ったケルシーケーキはこんなものなんじゃないだろうかっていうのを、あの、個人でそれぞれオリジナルで想像したレシピで再現してらっしゃる方とかもいるんですけれども、やっぱ解釈がね、皆さん微妙に違って、うん、アーモンドであろうか、うん、これがそれとも、まあ、あの、スモモっていうか、まあ、プラム的なものであろうかっていうのはね、結構皆さんおのおので違うので、
あ、でもちょっと面白いかもしれない。
ねえ、うん、でもどっちにしろ美味しそうじゃない、うん、私、あの、なんだっけ、そのスモモとかもね、うん、プラムとかも大好きなんですけど、うん、アーモンドも大好きなんで、ね、アーモンドケーキも。なので、どっちでもいいから食べてみたい。ね、
なんか一緒にしたらどうかな、
ねえ、
もう、
アーモンドケーキの生地の、
そうそう、なんか、スモモ乗っかってるやつとかでいいんじゃないかな、
ね、感じでね、あの、ちょっとね、あの、甘く煮た系のね、スモモとかがね、乗っかってるのがね、一番いいかなと思うんですけれども、ごまんね、これね、あの、銀エーデンのファンの人だったら、うん、あの、それぞれの心の中に、ね、アンネローゼお姉ちゃまの、うん、ケーキが ね、あると思うので、
うん、今北のあのこのラジオの前でそうそうって頷いてる方きっと多いと思いますよ。
でもね、
う
ん、俺の中のケルシーケーキはこれだよっていうのがね、うん、皆さんあると思いますので、うんうん、これはね、おのおので違うっていうのがちょっと面白いなと思います。
ね、面白いな。なるほどね。
ちなみに太郎ちゃんは？
私はですね、うん、今すごいでかく言ったけど
大丈夫、うん、大丈夫
大丈夫、うん、
割れてない割れてない音声。
ちょっとね、あのいろいろと思い出そうと思ってですね、うん、持ってきちゃいました。
はい、持ってきた。
ででん。
ででで。
ですね、西村忍さんの漫画アルコール。
アルコール。
そして、有馬忍さんの、リバーサイドネイキッドブレッド。
有馬忍と西村忍。
ダブル忍でございます。
ダブル忍で。ダブル忍体制で。
そうです。私、ね、すごい、大好きなんです。こちらの女性の方の、女性の漫画家さんがですね。で、こちらの有馬忍さんのはですね、これはパン屋さん。を、パン屋さんで、川沿いにできたパン屋さんで、そして大学の時の仲良し3人組、女性2人、男性1人がやっているんですが、そこで生まれるいろいろな人間模様がですね、すごい、素敵なお話なんですけども、ここに出てくる、パンがみんな美味しそうなんだな。
やばい、これさ、
これやばいよ。
読む前にパン屋である程度のパンの量を確保してから読みたいね。
本当にそうなんですよ。うん、だから本当にパン屋のパンの前通るときのいい匂いがここから漂ってくるような。うん、そんなも美味しそうなパンがいっぱい出てきます。
いや、これ、逆に夜中とか明け方読んだら偉いことにな
る
ね。
偉いことになりますよ。そして、ちょっとね、明日行けるの疲れたな、ちょっとなんか学校行くの疲れたなっていう人はこれも読んでください。美味しいから、本当に。
ほっとする。
ほっとしますよ、パンと一緒にぜひ。
はい。
で、そしてこちら西村忍さんのアルコールはですね、もうすっきり爽快、もう炭酸系の女子、うんの主人公ですね。うん、こちらミサオちゃんと言いますけども、すごいおしゃれギャルなんですが、こちらの方はとても料理がお上手で、うん、和食が得意。
和食なんだ。この感じで和食なんだね。なんか見た感じのビジュアルの雰囲気、うん、めちゃめちゃイタリアンとか作りそうだけどね。
作りそうなんだけども、実はお出汁にすごいこだわってる女の子なんですよ。この子が作るご飯がみんな美味しそう。しかも玄米ご飯なんですよ。
わあ、いいね。
これが美味しそうで、これもぜひとも、これもぜひともお酒と一緒に読んでください。
ね、なんか西村忍さんの、主人公ってね、うん、こう、割とさっぱり、
そうなんですよ。
竹終わった系の女性だったりするけれども、ね、そういうところでね、バランスがね、
そうなんですよ。
いいよね。
もうなんか実はものすごく根がしっかりと張っていらっしゃる女性ばかりがここに出てきます。本当に素敵なので。
上ついてないよね。
そうなんです。
ね、
地に足がついたぶっ飛びレディーです。
そうそう。
はい、これをちょっとぜひね、お酒と一緒にぜひ、お酒のいいつまみになります。
太郎ちゃん結構なんかこういうね、美味しいものが出てくる、うん、漫画好きよね。
大好きですね。
ね、
やっぱね、想像して、そしてそれで白米を食うっていうね。
わ、はい、かるわ、その気持ち。
そしてエビッペ的にはどうですかね。
私ね、まあ、これは、うん、なんだっけ、原作の方でも、そしてテレ東でやってたドラマでも出てきたんですけれども、はい、昨日何食べたの？
はい。
バナナのパウンドケーキ。
はい、もうこれめっちゃ、めっちゃ美味しそうなやつね。
作り方自体はすんごい、はい、もう、はい、多分、で、私が知ってる、バナナのパウンドケーキの中のレシピで一番シンプルなパターンだと思うんだけれども、うん、その、公式でね、吉永文さんが書いてらっしゃる方の、うん、原作にはレシピもガッチリ載ってるので、はい、なんですけれども、まあ、これのね、何がいいって、うん、シロさんが、バナナのパウンドケーキをさ、うん、人様にあげるのに、銀紙に包んであげるのが最高。
銀紙ね、銀紙。
銀紙。
銀紙よ、銀紙。
銀紙に包んで、うんうん、で、その上から、デパートの包装紙の再利用したやつで、くるくるって巻いて、渡すのが、いいなっていう。
ねえ、ほん 当にもうあれ美味しそうな、あの姿が美味しそうなんだ、本当に。巻いた感じのがすごくね。
ね、なんかあのね、うん、装飾とかも本当焼きっぱの、うん、焼きっぱの日、うん、あの、そのまんまに粗熱取っただけの、
うん。なんかもうおしゃれ、なんかコーデ、なんかコーデネートみたいな感じがしてないんだよね。
そう、全くないし、うん、なんか、でもね、あ、しっとりどっしり系で美味しいんだろうなっていうのと、
ね、
あと、
本当に。
なんだっけ、あの、これは、原作のね、漫画の方には書いてあったんだけれども、あの、うん、作中じゃなくて、なんだっけ、吉永文さんって1話1話の後に、そこに出てきたお料理についてちょっとね、文章
メモがある。
単行本にするときにね、追加するんですけど、このパウンドケーキを、日持ちさせる保存容器か、おせんべいとかの缶が一番いいっていう、クッキー缶とか、おせんべい缶があるでしょ。あれに入れるのが一番いい。
あ、そうなんだ。それ見落としてたわ。
なんか結局、なんだっけ、冷蔵庫とか入れちゃうと、湿気が抜けちゃって、パサパサになるじゃない、うんうんうん、でも、かといって出しっぱもあれじゃない、うんうん、そしたら、クッキー缶とかおせんべい缶の、あれの中に、なんだっけ、ちょっとアルミホイルで、さっと包んででもあれなんだけど、うん、保管しておくのが、一番、食感とかが、
そうなんだ
っていうのを書いてて、おぉ、それは意外と思って。
常温ですか、ね、
常温保存。
それはいいこと聞いた。
うん、もちろん、なんか日持ちの点はね、その時の気候とかにもよるんだろうけど、ええー、と思って、これ、全然お金かからない、なんかお家に絶対一つはあるクッキー缶。
ねえ。
ね、捨てられないクッキー缶が。
そうそうそう、あるある、うちにもある。
あ、これいいこと聞いたわ、と思って。
これいいこと聞いたわ。
ねえ、でもなんかドラマの中で、出てきた料理についてのレシピブックも私買ったのね。
はい、ありましたね。
そう。
出てましたね。
もうアマゾンでね、速攻予約して買ったんですよ。で、発売日に来ましたと。
来ましたね。
でね、見てびっくりしたのが、レシピブックなんだよ。レシピブックなんだけど、半分は、フォト&トーク。うん、
あれもうファンブックっていう感じでしたね。
ファンブックだからね。西島さんとね、もういわゆる白さん&ケンジの、
そうですね、トークがね。
トークがね、トーク&、写真。もう可愛いに次ぐ可愛いの写真。で、後半戦が、いわゆる具体的なレシピなんだけれども、でもね、レシピ自体も、すごい懇切丁寧に書いてある、NHK の今日の料理とかのレシピを読み慣れてる方は、こんなざっくりしたレシピ初めてって思うかも。
ああ、そうね。
なんかね、いい感じに調整しますみたいなのが多いので、割と。
割と適量みたいな感じですね。
そうそうそう。なんかね、調味料がオール適量だったりするから。
大体こんぐらいみたいな感じですね。
レシピという名の、みたいな感じなんだけれども。
なるほどね。
でもね、私、やっぱり、昨日何食べたのおかげで、サバの味噌煮も、すごく簡単に作れるんだっていうのも分かったし、いろんな料理をね、この漫画で、私学べたので、これは、未だに、献立作りの時には、結構活用させてもらって、どうしても思い浮かばない時には、昨日何食べたの漫画読むもんね。
あ、そうね、もう、
ここに何かあるんじゃねえのみたいな感じで、探しますから。
なるほどね。
あれはね、私にとって、すごい。
漫画よし、ドラマよし。
そうそうそう、漫画よし、ドラマよし。で、もうレシピもいいからね。
ね、本当に。
で、決して高い食材を使ったね、メニューが何もないっていうところでね、庶民的なも、材料で、で、お金かからずに作るっていうところがね、最高だと思いますが、さあ、アンケートに戻ってみようかな。
はい。
こちら、ラジオネーム、黒い塊さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
塊じゃねえや、魂だよ。
まあ、ね、近いからね。
ね、塊と魂が近いからね、黒い魂さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
石山あずささんの漫画、真夜中ご飯を大好きで読んでます。イラストもほんわかしてて、食べ物のイラストが可愛いです。うん、そしてよく真似して作ってます。うん、コロッケを挟んだトーストパンとか、
最高。
ナッツとチーズを乗せたパンとか。
ああ。
これは夜食べたら絶対太るけど、食べたら最高に満足っていうメニューばかりだから、体重がそろそろやばいです
ね。なるほどね。
体重の方はね、仕方ないよね。
これは食べちゃうよね。美味しそうじゃんね。
まあ、世の中の心理として、美味しいものはカロリーが高いからね。往々にして。
そして夜中食うとまたうまいんだよね。
そう。
それは仕方ない。
夜中に食べるね。ナッツとかさ、炭水化物最高よね。
めちゃくちゃうまいもん、そして。
ね わかる。でもその、でもね、どうしても食べたい時があるのよね。うん、あのね、これ私だけじゃないと思うんだけど、うん、仕事とかで疲れた時って、うん、めちゃめちゃ炭水化物取りたくなるっていう人結構多いと思うんだよ。ラーメンなり、もうチャーハンなり、うん、とにかく炭水化物ってね、あれね、ちゃんとね、理論があるのね。脳ってストレスを受けた時に、うん、無意識に、うん、炭水化物をね、求めちゃうんだって、脳が。
なるほどね。
お腹じゃない、胃袋の話じゃなくて、
うんうん、脳がね。
脳の方が、結局ほら、炭水化物は消化されて糖分になるじゃない、うんうん、で、糖分が脳みそのエネルギーじゃない、うん、唯一のエネルギーじゃない、脳みそを動かす、うんうんうん。なんで、無意識に、その脳みそが、うん、その糖分を求める、糖分イコール炭水化物を求めてしまうところでの、その、疲れた時とかに、
なるほどね。
うん、炭水化物一気に食べたいっていう欲求とね、繋がってて、これがだから個人の思考じゃなくて、脳みそがそうさせてるっていうのがね、ちゃんと理論が。
すごいね。
いや、これね、医療ジャーナル系のね、テキストにちゃんと載ってたので、割とびっくりだったんだけど。だからといってね、疲れた時、炭水化物バカ食いしていいよって話ではないんだけれども。
でも本当に欲しがるってことだよね。体に必要だからね。
何かしら自分の中、そのストレスに対する自己防衛みたいなところで、欲するんだなっていうのがね、理論的に、証明されてるのがね、結構ね、私、面白いなと思って。
なるほどね。やっぱ理由があるんだね。
理由があるんですね。続いていきましょう。こちら、ラジオネーム、フードハンター K さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか強そうだな。
すごいな。
孤独のグルメは中毒になりますよね。私も五郎さんみたいに渋く味わいたいと思って、一、うん、人で孤独のグルメごっこしたことがありますね。
なるほどね。なるほどね。
とりあえずどこか知らない店に入って、渋く味わおうと思うんですけれども。
なるほどね。
あ、ちょっとなんかね、こう表情とかも作ってね。正直そんなに美味しい店とかがそんなになくて。
あ、なるほどね、
うん。結局今はしなくなっちゃいましたけど、孤独のグルメはいつ見ても美味しそう。うん、ドラマになって人気が出たのもうなずけますということで、
うんう
ん、なんか沖縄ってね、意外と、うん、外食産業が、人口比率に対してね、店舗数が多いらしいのよ。統計上。
そうね、うんうん、そうね。
うん、10万人に対して外食店が何店舗あるかみたいなのの統計だとね、うんうんうん、沖縄はね、全国でも上位に入るらしいのね。で、うん、かといって、外食産業がやりやすい環境かっていうと、うん、そうじゃなくって、うん、沖縄はね、その割には、新規開店した店が、うん、その短期間の間に潰れる確率も高いのよ。
ああ、入れ替わりがね。
そうそうそう。結局なんだっけ、うん、お客さんが、うん、初期で掴んでおかないと、うん、なかなかその後が、うん、2年目とかが続かないっていうのが実情としてあって、意外になんかさ、あ、こんなところにできたんだっていうのが自分が行こうとする前に割とあっさりなくなってたりするじゃん。
ありますね。ねえ。ありますあります、本当に。
そうそうそう。うん、あとそのなんだっけ、難しいのが、まあフランチャイズがね、こう結構いっぱい入ってて、うん、フランチャイズって行くと、ある一定のレベル以上の味は保証されてるっていうか、うん、まああるから、分かってていくじゃない、私たちもね。うん、まあ、ここは安牌みたいなところがあるけど、うん、逆に個人経営の定食屋とか、食堂みたいなところって、行って食べてみないと分かんない。うん、人から相当、うん、レビューみたいなの聞いてない状態では、うん、なかなか行けないじゃない、うん、ってなると、実は美味しい店なんだけれども、こう、うん、なんとなく集客がうまくいかなかったがゆえに潰れてるお店とかもね。う
ん、ああ、なんか残念だな。
そう、意外にあるから、うん、やっぱりね、そういうところでね、個人のね、商店が、商売しにくいっていう実情もあるみたいなんで、うんうんうん、
いやこれはちょっとリアルに難しいよ。
そうだから私ね、気に入ってる食堂とかその定食屋さんは、うん、ほぼ 100% 全部個人経営のとこね、太郎ちゃんも知ってると思うけど桜坂にある定食屋とかも全部そうなんだけど、もう本当にね、なくなってもらったら困るからもうね、支えようっていう、うん、もうなんだっけ、ね、気持ちで私通って、
そうね、うんうん、
いつ行ってもあると思うな、うん、個人経営の定食屋っていうのはね、
いや本当そうですよ。
ねえ。なので、もう応援する気持ちで。で、私だから、そういうところは潰れてもらっては本当に困るので、
うん、
自分も行くし、周りにも勧める。
うん、
行って、
うんうんうん。
で、美味しかったら通ってあげてって ね、私言うのね、うんうん。お店からはね、何もね、このね、バッグのお金とかが発生してないのに、うん、めちゃめちゃ強火で押すから。
いや、でも本当に美味しいとこいいからね。エミットのとこ。
ねえ、ねえ、なので、うん、そういうところね、沖縄でもね、結構ね、美味しくてこだわりのお店あるんだけれども、うん、そのね、沖縄って車社会じゃない？
そうだね。
だからね、お店に駐車場がない
ところは、
もう難しい。
集客難しいの。すんごい美味しいお店なんだけれども、うんうんうんうん、店舗に駐車場、店舗の正面に駐車場がないだけで、うん、お客さんが来ない店いっぱいあるので。
ねえ、これ難しいね。本当にそう、う
ん。別にちょっと歩いてもいいじゃんって思うんだけど、うんうん、駐車場がちょっと離れてたりとか、うん、モノレールとかバス停でね、うん、そこから歩かなきゃいけないって店でも、うん、美味しい店ほんといっぱいあるから、みんなね、店の正面に駐車場がないだけの理由で、うん、そのお店をリストから外すとね、うん、絶対にもったいない。
ねえ、もったいないよね。美味しいとこなんだ。
そう。手頃な値段で美味しいとこね、うん、いっぱいあるんだよ、駐車場がないとこ、ね。特に那覇はね、あるので。
そうですよ、
うんうん。うん。なのでね、ちょっとね、駐車場を、なんて言えばいいのかな、こう、考えないで店選びすると、うん、新たなね、開拓ができると思いますので、ちょっとそこら辺でね、皆さん新規開拓してみていかがでしょうか。ね、うん、ということで、続きまして行きましょう。こちら、マホホン推しです。あ、推しさんです。ありがとうございます。ます何気に、サザエさんの食卓って合成じゃないですか。
ああ、なるほど。
ちゃんとしてるっていうか、一汁三菜的な感じがします。
そうだね。
やっぱりご飯は船さんが主導権握ってるんでしょうか。サザエさんはあくまでも補佐役？
うん、
いつもちゃぶ台に家族みんながご飯食べてる風景がなんかいいなと思います。一緒に混ざって食べてみたいということで。
うん、そうね、サザエ一家のご飯。
それなりに品数あるよね、う
ん。結構なんか真ん中にドーンってあって、そしてみんなにはなんかちゃんとご飯とお味噌汁と何かがあってっていう感じ
だよね。なんか小鉢的なそう副菜がね、
そうそうそうそう、
ちょっとメインのお皿以外にあって。
うん、ねえ。
で、基本和食じゃん。
和食。
たまに、イレギュラーでカレーが出てくるぐらいで、うん、
あるあるある。
ねえ。なんかあの感じいいよね。
ねえ。
うん。昔はあれが基準だったのかもしれないけど、うん、今私ね、お家で作ってる時に限りなくね、男の料理に近いので、メインの皿ドーンみたいな感じの。
こっから取ってみたいな感じ、ね。
そうそう、もうね、うん、小鉢とかね、そういうことをね、うん、全くしない、ね、大皿に次ぐ大皿。うん、
そしてここに、そしてここにいっぱい山盛りがあるという。
そうそうそう、山盛りっていう、みんな、おのおの取るよみたいな感じなんですけど、うんうん。
やっぱメインの方は船さんなんでしょうかね。
ねえ、ね、なんかそう、
副菜をサザエなのか
そう。でもさ、今考えてみたら、うん、なんて言えばいいの？もう今の、視聴者というか子供たちにとっては、うん、あれは、なんて言えばいいのかな？日本のレガシー食卓像だよね。
まあ、昭和のね、
そう。
懐かしいものを見ている感じだよね。
そう。まずさ、うん、今、お着物着て、割烹着着てるお母さんが、うんね、台所に立ってるオタクが少ないし、うん、家族全員でね、ね、うん、食卓囲むっていう、あれもね、うんうんうん、実際にね、その会社勤めのね、ね波平さんとかマスオさんも、うん、ちゃんと帰ってきてから家族全員でっていうシチュエーションもなかなかないし、
ないよね、
ね、っていう意味では、私たちが見てた頃はギリギリ、あれは、自分たちも経験してる、現在進行形の日本の食卓だったけど、今の子供たちにとってはあれは、あれだよね。かつてあった日本の食卓だよね。
そうだね。もう過去のものを見ている感じだね。
そうそうそう。ね、
そうだね。
なんかそういうカルチャーだと思うのよね、やっぱりね。ということで、続きましていきましょう。
はい。
ミーカジフューチャーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
魔女の宅急便のパン屋さんのパンがとっても美味しそう。
あ、来たね。
グーチョキパン店って言うんだよ。
グーチョキパン店、そうだ
グーチョキパン店、うん。大きくてどっしりしてて、食事に合いそうな感じが好き。
うん、
アニメで、ニシンをパイにして食べるのは初めて知りました。
ほうほう。
ニシンはわからないけど、鮭にして作っても美味しそうですよね。
ああ、美味しそうだね。
はい、
うん。
ニシンのパイね、実際の、メニューとして、うん写真とか結構探したんだけど、うん、なかなかえぐいよ。
なかなかえぐい。
その海外で本当実際に作られてる、ニシンのパイは、アニメに出てきたやつより相当にえぐい。ね、パイ生地から、ニシンの顔がね、生えまくってるの、何本も。
そんな仕上がりなのかな？
そうそう。
ええー。
ね、天を仰ぐニシンたちを、
わお。
ガン見しながら、
マジかい。
パイを焼くみたいな感じ。
あれだって、映画の中で、なんか本当パイ生地が、なんか魚の形になってて。
そうそう。で、それで、なんかニシンをね、なんか折り込んだのか、包み込んだのかのね、パイになってるみたいになってるんだけれども、
うん、
実際のその、地元っていうか、その伝統料理としてのニシンのパイは、
うん、
こう、なんて言えばいいの、四角いさ、グラタン皿みたいな、大きいね、オーブンに入れられる皿の中にパイ生地がガッてあって、うん、まあ中にいろいろ詰めてあるんだろうけど、うんうん、ニシンの頭がね、パイ生地から生えてんのよ。
えぐいな、おい。えぐいな。
ドフドフドフドフドフドフみたいな。
そうだったんかい。
なんて言えばいいの、チュラミ水族館のチンアナゴみたいな感じ。あんな感じでね、ドフドフドフドフ生えて
る。あ、なるほど。あれも一応アナゴだからね。
あれね、なんだっけ、 結構ね、メンタルがセンシティブな人は、まあ、あのパイ無理と思う。
なるほどね。ちょっと無理だな。
そうそう。私もね、うん、若干あれ厳しかったんだよね、
う
ん。
なかなか厳しいね。美味しいんだろうけどね、そうそうそう、きっとね。
美味しいんだろうけどね。ちょっとなかなか。まあ、伝統料理なんだろうけども、うんね、ビジュアルの圧が強い。ね、
すごいな。
ね、うん、まあ、気になる方はですね、ニシンのパイを検索してみると、うん、画像検索で結構いろいろ出てくるので。
鮭、ね、にしよう。
ね、鮭にしましょう。見ていて。はい、でも鮭も一匹で頭生えてたらさ、
それはね、お頭がね。いやいや、そこは中止しないで、ね、しなくていいからね。折り込も
ねえ、なんか居酒屋で出てくるなんかさ、そうそうそう、あの、ね、釜すごいな、釜みたいな、カツオの釜みたいな感じ。
息作り的なね。
そうそう、感じで出てくると思うんだけれども。うん、
えぐいな。
続きまして行きましょう。こちら、ラジオネーム、肉が好きさんです。ありがとうございます。ます私らもやで、肉食やで、うん、ということで、
うん。そうだよ。
アニメ、軽音で、麦ちゃんがいろいろと部室に持ってきたお茶菓子がいつも美味しそうでした。
お
う
お
う
お
うケーキとか、羊羹とか。しかも結構贅沢そうなケーキ。あれ見たら絶対何か甘いもの食べたくなるということで。
軽音ね。
軽音はまあ、はい、あの何だっけバンド物語でもあるけど、うん、あれは放課後のおやつね。
そうだね。
本当にね。放課後ティータイムのね、うん、があのメインだったりするから ね、うん。でも一応麦ちゃん自体がそのそれなりにお金持ちのお家の子ということなので。う
ん、いいお嬢さん
だったなのでそれなりにねちょっとね、うん、普通の女子高生が小遣いで買えないような感じのもたまにね持ってくるんだよね。
なるほどね。
うんうん。うん、なんですけれども、まあ、確かにね、それでね、食べてるね、お茶とか、あとなんかみんなでキャッキャウフフしてる感じがね、うん、すごい、私が体験しなかった高校時代っていう感じで。
そうだね、うん。バンドの後、あんな可愛いお茶タイムしないよね。
バンドの後はあんな感じじゃなかったよね。
ないね。女子バンドとはいえないね。ね、
私今までいろんなバンド組んできたけど、うん、ガールズバンド一回もないのね。
あ、そうだね。
だからね、あ、ガールズバンドってこんなにふんわりした、なんか、ね、なんだっけ、お花畑の匂いがしそうな感じのミーティングやってるの、と思ってたんだけど、ね、どうなの、太郎ちゃん。
いや、ないね。
なかったんだ。
なかったね。あれおかしいな、
ね、うん、割とみんな、なんかあれだよね、うん、酒と男と涙となんちゃらみたいな感じのね、打ち上げばっかりだよね。
まずはスルメからだったけどね。
ね、ほんとそんな感じよね。わ、うん、乾き物メイン
だから、ね、乾き物からだったけどな。
ね、
なるほど、なるほど。
これ焼き菓子的なものは全然なかったね。
なかったな。
はい、ということで、続きまして、あららさんです。ありがとうございます。ますモンスターハンターワールドのモンハン飯が食べたい。
来たよ、モンハン。
食事場に出てくるメニューがどれも美味しそうでたまらん。
はい、
メニューの名前がいちいち美味しそう。
はい、
こんがりとか、極厚ステーキとか、私はステーキ定食が食べてみたいです。でも絶対食べきれないけど、うん、あ、でも人気があるこんがり肉はそれほどでもない。
うん、
多分あんな冒険の途中だったら油っぽすぎて胃が痛くなりそう。
うん、そうだね。モンハンワールド本当に食事場のメニューは本当美味しそうなんですけど ね。
モンハンは肉を焼くゲームだと思ってるのがちょっとあるんだけど、これ間違いなのかな。
いや肉焼くよね。
肉焼く。焼くその解釈が間違いでもないんだ。
当たってる当たってる当たってる。
ね、うん、でもモンハンも確かコラボカフェみたいなので一応再現できるものは再現はしてたよね。
ああなるほどね。
うんうん。でもまあなんかゲームほどこうボリューミーな感じじゃなくて、うんうん、大体コラボカフェってメニューとかのあれがちんまりしてない。
まあ一応ちょっとだけだよね。
まあコスト的な問題もあるけどね、ちょみっとだけみたいな感じだから、ドーンって、うん、ね、肉の塊みたいなのがね、なかなかないんだけれども、
う
ん。
いやでもモンハンワールドはね、本当にちょっとね、まあ食事場だけがオアシスだな。個人的に。
太郎ちゃん的には。
個人的には。ご飯が食べれるだけでいいです。
うん、では、こちら、ラストのことをご紹介しましょう。はい、iPhone さんです。ありがとうございます。はい、ますドラえもんのドラ焼き。
ああ。
いつも美味しそうに食べるから好き、
はい。
僕が一番最初に食べた和菓子だと思います。
はい、
あんこが入っている餅とか饅頭よりもドラ焼きが美味しい、うん。大人になっても作業中のおやつはドラ焼きですということで。
本当にドラえもんが食べてるどら焼きって本当に美味しそうなんかちゃんとぷっくり膨れてんのね。
そうそうそう。割と厚みがあるよね。コンビニとかで売ってるどら焼きってさ、
うん、なんかこうなんだけど、
ね、平べったいじゃん。
こうなんだけどあれちゃんとこうなんですよ。
こんもりしてるよね。
こんもりしてるんですよ。そうそうそうそう。ちゃんと上下に膨らんでるすると、うん、あんこがパンパンですよね。それ。
そう。でもなんかさ、うん、コロコロコミックとかで、そのドラえもんの連載が始まった時に、うん、やっぱり私たちがほら、その小学校低学年だったり幼稚園だったりしてた時にリアタイで読んでた人って、ドラ焼きをまだ食べる前に作中のドラ焼きを知ってしまってる人も結構いるから、あれが、 そのね、実際に、どら焼きってさ、1個の単価は安いわけじゃないじゃん、うんうん、子供のおやつにしてみたら。まあまあね。うん、なんかのね、あの、なんだっけ、うん、もらい物とかお裾分けが来ない限り、なかなかどら焼きってね、うん、あの、そんなにね、あの、幼稚園児の手に入らないものだったけど、うんうん、あれ丸々1個食べれた時の喜び、すごかったね。
これがどら焼きなんだって思ったもんね。そうそうそう、
結構感激だったもの。いや、今回も被らなかったね、皆さんね。いやー、
すごいね。
ねえ。ということで、次回なんですけれども、はい、次回のアンケートテーマはですね、これね、番組史上初めてだと思う。
あ、なんでしょう
か。あの、この14、15年ぐらいの番組の中で初めてのアンケートテーマ。ね、あなたが大好きな、大好きな小説。
ああ、小説ね。
小説初めてでしょ？
小説メインなのね。
そう、小説です。で、これは、あの、海外の小説でも、日本の小説でも構いませんし、サスペンスでも、ラブロマンスでも何でも構いません。
ジャンル問わず。
はい、ジャンル問わず小説。あなたがもう何度も読み返してる、常にあなたのそばにある小説を教えてください。こちら来月の、俺の話、アンケート募集の枠アップしますので、ブログのコメント欄よりご投稿ください。はい、以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。ドゥヤッパー
情熱熱風
小ネタ超特急
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめする作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。ということで今回初私電書の持ち込みです。
電書来た。
Kindle 持ち込みなんですけれども、一応省エイがですね、あの Kindle 若干画面が反射するので、はい、こちら省エイの方もタロチンよろしくお願いします。よよい。はい、こちら部長が落ちる漫画、これ中村麻さんという方が書かれてます。
すごいぞ。
これね、太郎ちゃんにもさっき初見で読んでもらったんだけど、ほんとやばいよね。
やばい。これはやばい。ね、これはやばいよ。ね、本当に。
ほんとね、これ男女問わず、うん、漫画読みさんはこのタイトル読んでおかないとやばいんじゃないかと思ってる。私はね、周りにかなりの強火で布教しております。うんうんうんうん、こちら主人公はもうこの部長って書いております。落ちてますね。このセンターの部長ですね。
はい。
はい。こちら、当年とって57歳、総務部長小山田誠一郎さんは、堅物部長で通っておりました。うん、部長の趣味は時代小説と登山。そんな小山田部長がある日、女性に対する配慮に欠けた言葉を発してしまい、部下の岡磯部と夢が丘によって自分の浅はかさを知るに至ります。が、それと同時になぜか岡磯部の手によって同人誌の主人公にされてしまう部長。小山田部長の同人誌は岡磯部の大手壁サークルで爆発的ヒットをします。
えぐいよ。えぐいよ。
それを知らない小山田部長は、これまたゲームに対しての、浅はかさをあらわにしてしまったため、岡磯部と夢が丘に渡された乙女ゲームになんとどんばまりしてしまいます。ゲーム内の女性主人公となりきって学園ライフを満喫する部長。そのまま乙女ゲーム沼、それに関連してさらに声優沼にズブズブと落ちていきます。小山田部長、すだれ頭でイケメン要素が、全くないのに、その振る舞いや柔軟な姿勢、なぜか趣味を通して関わった人たち、そして推しの声優の心まで掴んでしまうというですね、これもう魔性の部長なんですよ。
すごいな。
ね、うん。で、あのね、この岡磯部さんと夢が丘さんは、まあまあ、あの、もうすごいね、もう やばいレベルのオタクなんですけれども、はい、この二人の女性社員の厳しい教育で、どんどんとオタクとしての振る舞いが洗練されていく、その成長も素晴らしいし、とにかく部長のお人柄の良さに尊みを感じ始めてしまっている自分に、きっと皆さんは気づいてしまうはず。ウェブでの連載も続けてます。こちらですね、メインはね、もともとがね、ツイッターなんですよ。ツイッターで、これ商業誌掲載じゃなくて、ツイッターで個人発信してたのが、そのツイッターの漫画の、賞を決めるもので、うんうん、なんと1位になるんですね、うんうん。で、それがきっかけで、一応、あの、商業誌っていうか、あの、ちゃんとしたリアルの本の方で出版されるんですよ。私は Kindle の方で買ったんだけれども、うん、こちら、あの、リアルの本の方も、あの、激売れに売れて、
素晴らしい。
版を重ねてるんですけれども、こちらウェブの連載もですね、未だに話数の方が続いておりますので、うん、2巻もそろそろ出るんじゃないかなって。今年の3月に1巻出てるのね。
ほうほう。
なんですけれど、話だいぶ溜まってきてるので、2巻もそろそろかなということで、
ほうほうほうほう。
これ男女問わず、年齢問わずにね、楽しめる作品なんですよ。
いやー、これね、本当にね、 あのね、一番最初のページで何が起きるかと思ったら2ページ目でやばかったよね。
ねえ。
すごかった。
そうそう。でね、あの、基本的にショートなんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
そうそう。なので、まあ、8ページ、あ、じゃない、4ページ。うん。4ページ1話的な感じなので、ちょうどほら、ツイッターのね、4ページ画像が出せる、あれのサイズに、ぴったりで、ちゃんとオチがつくのね、毎回ね。
すごいよね。
うん。私ね、このね、部長、小山田誠一郎さんはですね、うん、なんとツイッターのアカウントをお持ちなんですね。なので、私ね、小山田部長のね、
部長のアカウント、
そう、ね、これ、作者さんのアカウントじゃなくてね、部長のアカウントがあるんですよ。で、部長の個人発信が、
やばい。
いろいろあるので、うん、これね、絶対フォローしてほしい。
やばいよ。
もうね、だんだんね、このね、すだれ頭57歳の小山田部長が、だんだんね、うん、なんて言えばいいの、尊みを感じてくるの。やばい、部長。
部長ね、なんか実はすごく、柔軟なんだよね。
そうそうそう。堅物なんだけど、うん、この、なんて言えばいいの、自分が知らなかった扉を開けた時に、柔軟に受け入れる姿勢、
そうそうそう。ね、これは素晴らしいって、ちゃんとわかるんだよね。
そう、ちゃんとわかって、その、
すごいよ、この
未知のものを受け入れて、うん、ちゃんとね、素晴らしいと思ったら褒める。
うん、
そして応援する。うん、これもう本当にオタクの鏡と思う。
ね、本当に。そして上司の鏡ですよ、ね、本当に、
ね。このね、ジャンルを盛り上げるための真摯な姿勢っていうのはね、オタクにとってね、本当ね、たしなみとして必要なんだけれども、うんうん、57歳の部長がそれをね、すんなりやれるっていうのが ね。
いやー、こんな部長いてほしいわ。
ちなみにこの作者のね、中村麻さんなんですけれどもね、はいはい、ずっとね、オリジナル作品の同人の方で、活動されてこられてるんですね。で、この部長が落ちる漫画で先ほど伝えました通り、書籍化、うん、初の書籍化はこれなんですよ。で、今年の3月に発売されたんですけれども、今まで同人の方で発表されてた作品とか、うん、まあ、この、部長が落ちる漫画と並行して書かれてた同人作品の方は、書籍じゃなくて電子書籍の方のみで、出てますの。ほら、電子書籍って なんだっけ、同人誌とかって結構ページ数少ないじゃん。うんうんうん、だから、一冊の単行本にはできないんだけれども、うんうん、Kindle とか電書になると何百円かで、
あ、なるほど、
ページ数少ない本でも売れるので、ほうほうほう、 Kindle とかでね、他のタイトルも出ておりますので、そちらの方をね、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。一応ですね、これの方についてはシュールなギャグなんだけれども、うん、中村さんですね、ミステリーも書けるんですよ。
へ、
うん、でミステリーも書けるし、こういうシュールなギャグまで書けるということで、作風の幅はとっても広いので、今後の活動にも要注目ということで、
ね、
はい、
これ面白いよ。そして この文字見えるかな？
これ見えないかな？
見えないかな？ね、この辺ね、ちょっととりあえずみんな検索しろ。
そう、
検索してこれ見て。
そう、でね、ね、部長が落ちる漫画で検索すると、うん、第1話のみ、無料でみんな見れるウェブサイトがあるので、うんうんうん、見て、やべえって思ったら、絶対買って、損しないから。
これは面白いって。
うん、もうね、太郎ちゃんに初見で見せて、やべえやべえ言いながらね。
うん、これ買いますからね。
ね、もう本当にね、うん、これはね、私ね、今年出会った漫画の中で、うん、一番ね、これ来たやべえって思ったやつなので、
これは面白い。
皆さんに押していきたいと思います。うん、ということでご紹介しましたのは、中村麻さんの部長が落ちる漫画でございました。小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
てけてん。
一日一善。
小ネタ超特急。
エミーの小ネタ超特急 FM の流行りをお届けしております、はい。ということで、これね、太郎ちゃんが来たから、この話ができるんだろうけど、なんと、
はい、
ムーンが、
ん？
ゲームのムーン。
はい、ムーン。
ムーンが22年ぶりに発売されます
。続編？
いや、ムーン自体。
ムーンが？
私たちがやったムーン、あれってプレイステーションで出たじゃない？
うん。
で、97年だった
んだ
よ、あれ。
あ、そうだったんだ。
97年、22年前なんですね。
はい。
でね、今でもね、覚えてらっしゃる方覚えてると思うんですけれども、あれね、その当時大王道だった RPG を真逆から捉えた世界観なんですね。うん、なので、勇者という乱暴者が、人々の家の中のタンスとか壺とかの中を勝手に漁って金品をせしめて、うんうん、すれ違う生き物を全部惨殺していくっていう、勇者の正義感が、その人本人だけの正義感の世界っていうの中の透明な少年の話。
ああ、なるほど。そうだね。
そうそうそう。
そんな深かった。
そうそう。で、その勇者が殺していった動物たちの魂をもう一回ね、救うために。拾う
やつだね。
そうそう。だからね、バトル一切なしの RPG なんですけれども、これがその、なんて言えばいいのかな、クレイアニメみたいな画面。 とキャラクターね、うん、で何語かよくわからないなんかささやくような言語の世界で、うん、なので日本語は字幕表示のみなの、ね、はい、でセレクトできる音楽がBGM がセレクトできたのよ。
お、
あの時はなんかそのね、うん、あの BGM のディスクみたいなのアイテムとしてゲットして、はいはい、それを自分が聴きたい曲を再生するっていうね、割と画期的だったのね、22年前にしては。
なるほどね。
うん。そういうゲームなんですけれども、まあ、当時も話題になって、で、一回プレイステーションの、うん、あの、廉価版のソフトとして数年後に再販されたんですけれども、うん、その後にこのソフトを制作した会社、ラブデリックが解散してしまい、まあ、権利関係がね、正式にどこにも譲渡されなかったので、はい、アーカイブにも入らず、
わ
で、ただウェブではね、ずっとこのゲームの素晴らしさと先駆性だけが語り継がれるので、はい、誰もソフトを見たことのない伝説のゲームみたいな状態になったのね。
そうだったのね。
で、ソフト自体にもプレミアがついて、私がチェックした中ではオークションサイトで最高4万円台。
おっと。
大体スタート2万後半からで、大体即決が4万。
うーわ。
で、売ってたんですよ。
なるほど ね。
なんですけれども、そのムーンが、先ほどもお伝えしました通り、なんと22年ぶりに、スイッチ用のソフトとして。
スイッチですか？
スイッチ、任天堂プレステだったんだけど、今回任天堂のスイッチの方にシフト、プラットフォームをシフトしました。
はい。
で、発売日は10月10日。
マジですか。
で、これで、ね、ダウンロードのみなんですけれども、もちろん。はいはい、価格はなんと、1980円よ。
おっと、マジか。
安くない？プレミアで2万円台後半いってるソフトが1980円で買えるのよ。
うーわー、やばいわ、これ。
ね、当時も、プレステのソフトって高かったじゃない。
高い。
ね、結構ね、7000円とか6000円とかしてたじゃない。うん、あれから比べても信じられないぐらい安いんだけれども、うん、もうね、これね、公式ページがなので復活しております。
マジですか？
ゲームのムーンの公式ページが復活しております。
大変よ、
うん。一応説明すると、このね、ラブデリックっていう制作会社、ゲームの制作会社、はい、ラブデリック97年にムーンを発売、
はい、
で99年に UFO、
はいはいはい、
あれも良かった。
これまたすごかった。
そうで2000年にはあの坂本龍一さんがね、うん、音楽の方で、うん、ねもうコラボして話題になりました、うん、LOL、
はいはいはいはい、
このたった3本の指が2本になって
たね。3本ですよ、
うん。3本のタイトルを出しただけで解散しちゃうんですね。
あんなにいいゲームを3本ですよ。
そうそうそう。でラブデリックのメンバーがそれぞれみんな、うん、違う会社を作っちゃったもんだから。うん、もうそのゲームがね全然再発されなかったっていうね、そういう背景があったんですけれども、今回はそのうちのお一方のゲーム会社から復活する形でこのスイッチ用のゲームが、
そうなのか、
出るということで、
スイッチか、買うしかないんかな。
ねえ、これもう当時プレイしてた人も、もう今やったことない人でも絶対ムーンはね、うん、今でも新鮮だと思うのね。
絶対面白いと思いますよ。
ね、絶対面白いので、うん、とりあえずムーンはやっておいて間違いがないので。
そうそう、私この後のUFOもやってたんですよね。
やってた。私ね、太郎ちゃんからUFO を借りた覚えがある。
あれも面白かったんだ。ね、
で、うん、もうこのさ、ラブレリックのゲームが、うん、結局3タイトル出たゲームがどれも個性的すぎて、
うん、LOL も本当に面白かったんですよ。
そう。
曲が良くてね。
で、この後そのクリエイターが別々に立ち上げた会社で作られたゲームを、うん、ファンの間ではラブデリック系っていう単語で言う。
ああ、なるほど。
だからゲーマーに残した影響力っていうのはね、本当に強かったんだと思う。
本当にそうです
よ。そう、ね、ウェブで探したら、このラブデリックに当時参加してたクリエイターの人たちが、久々に大集合して、
うん、わーすげー、
トークしてるね、記事があります
ので。マジですか？
これ顔出しで皆さん。
あら、大変。
私、お話しされてるので、当時のことを。これね、読んでいただければ。
これはもうね。
もう皆さん、なおのことだと思います。
そっか、スイッチか。
そうです。ということで、聞こえてまいりました。はい、こちら、ストロベリーナプキン、さよならセレナーデでございます。
はい。
はい、早くもお別れの時間がやってまいりました。ありました。
いや
ねえ、
ね
ね、今回も時間足りない、
ね、時間足りねえな。
もう番組始まって、ね、時間が、ね、足りてたことがねほとんどないんですけれども、うん、本当そうですね、はい、次回のオンエアはですね、はい、10月9日
お、
なのでムーンの発売日の前日ね、
あら大変、
はい、の夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介しましたタイトル、ポッドキャスト、 YouTube も掲載します。アンケート募集の方もブログでやっておりますので、はい、皆さんぜひぜひこちらの方もご投稿お願いいたします。番組ツイッターもやっておりますので、小ネタ超特急で検索してぜひフォローしてください。アンケートご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございました。 ぜひ次回もご投稿お願いいたします、はい、ということで次回は10月9日安定の絶対私半袖で
まあね
絶対10月ね夏だからねまだ沖縄は、ね、
まだまだ夏ですよ、
ね、まだまだ夏の沖縄からオンエアの予定でございます、はい、ということで次回10月9日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さんさようなら。
ラブデレーク。
あれもらうこれもらう聞いたら耳から離れないあなたに届け愛という名のメロディさよならさよならさよならセレナーデさよならさよなら。